自然が生きる、人が輝く交流の町、胎内。新潟県胎内市。四方胎内。2025年12月1日号。ナンバー467をお届けします。主な内容。特集。決算財政状況。町の話題。胎内市市政施行20周年記念式典。今月の表紙、秋の夜空に輝く紅葉とイルミネーション。市政20周年を記念し、産業文化会館前にはイルミネーションが設置され、秋の夜空を彩っていました。写真の説明。秋色に染まった木々が藤棚のように垂れ下がった多数のライトに照らされ、夜空に浮かんでいます。写真終わり。特集、令和6年度決算財政状況。市議会10月定例会で令和6年度の決算が認定されました。市民の皆さんに納めていただいた税金や国・県からの交付金などがどのように使われたのかお知らせします。一般会計。歳入235億6737万円。前年度比27億7200万円、 13.3% 増。用語解説。市税、市民税等皆様から納めていただいた税金。寄付金、ふるさと納税寄付金など市への寄付金。繰越金、前年度からの繰越金。使用料、手数料。市営施設等の使用料及び証明発行等の手数料。その他、分担金及び負担金。貸付金の元利収入、繰り入れ金。財産収入など。地方交付税。市の財政状況に応じて国が一定の基準で交付するもの。国県支出金。補助事業などに対する国・県からの支出金。市債、市の借り入れ金。地方消費税交付金、地方譲与税等。国・県税として徴収された税金のうち、市へ交付されるもの。歳入の内訳が円グラフで示されています。歳入、自主財源、その内訳を右回りで読みます。市税37億1864万円、 15.8%。 寄付金26億4016万円、 11.2%。 繰越金12億6333万円、 5.4%。使用料、手数料、2億3503万円、 1.0%。 その他、15億8723万円、 6.7%。 歳入の依存財源についてもその内訳を右回りで読みます。地方交付税57億5834万円、24.4%。 国・県支出金39億3225万円、 16.7%。 市債32億875万円、 13.6%。 地方消費税交付金、地方譲与税等12億2364万円、 5.2%。 グラフ終わり。一般会計歳出、218億562万円、前年度比22億7357万円、 11.6% 増。歳出の内訳が円グラフで示されています。右回りで読みます。民生費、 52億4774万円、 24.1%。 総務費36億1505万円、 16.6%。 交際費22億7530万円、 10.4%。 教育費40億1088万円、 18.4%。 衛生費12億5995万円、 5.8%。 土木費15億1941万円、 7.0%。 商工費7億7323万円、 3.5%。 農林水産業費9億1050万円、 4.2%。 消防費10億6906万円、 4.9%。 災害復旧費1億3447万円、 0.6%。 その他9億9003万円、 4.5%。 グラフ終わり。市民1人当たりの歳出額77万8979円、民生費19万7662円、保育園の運営や子ども・高齢者・障害福祉などに使われるお金。教育費15万1075円、学校の運営や障害学習・スポーツ振興などに使われるお金。総務費13万6165円、行政運営や市税の徴収・選挙などに使われるお金。交際費8万5702円、建設事業などのために借りたお金の返済金。土木費5万7230円、道路・公園・河川の整備などに使われるお金。衛生費4万7458円、ゴミ処理や環境衛生・健康増進などに使われるお金。消防費4万267円、消防や防災に使われるお金。農林水産業費34295円、農林水産業の振興に使われるお金。商工費29125円、商工業や観光の振興に使われるお金。質問、令和6年度の収支はどうだったの？回答、黒字決算、実質収支12億円。令和6年度の一般会計は、歳入総額235億6737万円、歳出総額218億562万円で、歳入歳出差引額は17億6175万円となりました。この額から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は12億7268万円で黒字となりました。歳入は地方交付税が4億8553万円、国・県支出金が2億8153万円、地方交付税が4億8553万円、私債が10億326万円増加し、総額では前年度と比べて27億7200万円の増加となりました。歳出は教育費が中条小学校改築等により18億1387万円の増加、土木費は除排雪等により3億1841万円の増加、災害復旧費は 3億8468万円の減少となり、総額では前年度と比べて22億7357万円の増加となりました。令和6年度に実施した主な事業、中条小学校改築事業、総事業費約48億円、令和6年度決算額24億2178万円、令和6年度は新校舎の建設を行いました。工事は既存校舎の解体を含め令和8年度まで行う予定としています。令和3から5年度約7億円、令和7年から8年度約17億円。防災行政無線システム再整備事業、総事業費約11億円、令和6年度決算額5億1295万円。運用開始から15年が経過しているため、最新の通信方式を用いた再整備を進めています。令和7年度の完成を予定しています。令和6年度に主に個別受信機などの機器製造のほか、増設する屋外スピーカーの設置工事等を行いました。令和5年度約5億円、令和7年度約2億円。窓口総合システム事業、令和6年度決算額2040万円、マイナンバーカードや在留カード等の提示と職員による聞き取りにより、転入転出各種証明書発行等の申請に必要な書類が自動で作成される書かない窓口システムを令和6年10月から導入しました。コンビニ交付サービス事業、令和6年度決算額2142万円、コンビニ等でマイナンバーカードを利用して住民票及び印鑑登録証明書を取得できるサービスを令和7年2月から開始しました。総事業費は現時点での予定額であるため、今後変動する場合があります。特別会計、公営企業会計の決算、特別会計が表で示されています。会計歳入総額、そのうちの一般会計繰入金、歳出総額、歳入歳出差引額の順で読みます。国民健康保険事業特別会計32億9000万円、2億5939万円、31億8015万円、1億985万円。後期高齢者医療特別会計4億860万円、1億40万円、3億9896万円、964万円。介護保険事業特別会計38億1109万円、5億2761万円、36億6643万円、1億4466万円。黒川診療所運営事業特別会計3932万円、174万円、3791万円、141万円。地域産業振興事業特別会計1億8699万円、1531万円、1億8610万円、89万円。鹿俣発電所運営事業特別会計9379万円、0円、7258万円、2121万円。特別会計は 市が特定の事業を行う場合や、保険料等の特定の収入で事業を行う場合に、一般会計とは別に経理を行うために設置している会計です。公営企業会計、表で示されています。その項目に沿って、会計、収益的収支収入、収益的収支支出、資本的収支収入、資本的収支支出、収益的資本的収入のうち一般会計繰入金の順で読みます。公共下水道事業会計、11億5483万円、9億2238万円、4億3896万円、9億4479万円、4億3720万円。農業集落排水事業会計、7億134万円、5億6325万円、5億6176万円、8億1832万円、3億2948万円。水道事業会計、6億9917万円、5億7201万円、2億3429万円、5億1225万円、28万円。簡易水道会計、2億661万円、1億7646万円、3777万円、9401万円、4856万円。工業用水道事業会計、1205万円、1053万円、141万円、141万円、146万円。公営企業会計は地方公営企業法の適用を受けて設置している会計です。このうち公益的収支は経営活動に伴って生じる収支、資本的収支は施設の建設改良にかかる収支です。市の安心を担保する財政調整基金は、自然災害の頻発化・激甚化、高齢化に伴う関連支出の増加、今後予定される大型事業などに対する備えの重要性は年々増してきています。これらの対応に万全を期すための財政調整基金については、令和6年度末で19億8052万円となっています。標準財政規模に対する財政調整基金残高の割合が折れ線グラフで示されています。グラフ、縦軸に%、横軸に令和2年から令和6年まで1年ごとに示されています。胎内市と県内20市平均の値を令和2年から順番に読み上げます。令和2年、胎内市 4.4、 県 17.6。 令和3年、胎内市 9.9、 県 19.2。 令和4年、胎内市 13.7、 県 21.6。 令和5年、胎内市 17.6、 県 21.1。 令和6年、胎内市 20.0、 県 21.1。 県平均に近づいています。グラフ終わり。市債残高、市の借金、道路や下水道の整備、学校の建設改修など、長期間使用していく施設の建設費用を賄うために市債を発行しています。令和6年度末の一般会計の資産残高は199億7859万円となっています。 このうち返済金が国から普通交付税として交付される予定となっている額を除いた市の実質負担額は約63億円です。グラフ、縦軸に金額、横軸に年を取った棒グラフです。縦軸の単位は億円。令和2年から順に読みます。令和2年 197.5 億円、令和3年 195.9 億円、令和4年 191.6 億円、令和5年 189.9 億円、令和6年 199.8 億円。グラフ終わり。ふるさと納税受け入れ額、歳入のうちふるさと納税による寄付金の受け入れ額は令和6年度で26億 1314.6 万円であり、市の歳入の 11% がふるさと納税によるものとなっています。令和3年度以降は毎年度20億円以上の寄付金収入で推移しています。ふるさと納税をしていただいた方への返礼品などの支出が受け入れ額の半分程度あります。グラフ、縦軸に金額、横軸に年を取った棒グラフです。金額の単位は億円です。令和2年から順に読み上げます。令和2年12億円、令和3年 24.5 億円、令和4年21.3 億円、令和5年 22.1 億円、令和6年 26.1 億円。グラフ終わり。健全化判断比率、資金不足比率、自治体の財政が健全かどうかを示す健全化判断比率、資金不足比率は全ての指標で健全。指標について、左端に財政健全と緑で、右端に財政悪化と赤で表示した帯状の図で説明されています。実質赤字比率、一般会計などの赤字の程度から財政運営の悪化の度合いを示す指標。早期健全化基準 13.35%、 財政再生基準 20%。 令和6年度赤字なし。連結実質赤字比率、公営企業会計を含むすべての会計の赤字の程度から市全体の財政運営の悪化の度合いを示す指標。早期健全化基準 18.35%、 財政再生基準 30%。 令和6年度赤字なし。実質公債費比率、借金の返済額等の大きさから財政運営に与える影響度を見る指標。早期健全化基準 25%、 財政再生基準 35%。 平成17年度 23.1% が令和6年度 13.0% に改善。昨年度は 13.1%。 将来負担比率、市が抱える負債の残高が将来の財政を圧迫する可能性を見る指標。早期健全化基準 350%、 平成19年度 213.6%、 令和6年度 109.8% に改善。昨年度は 110.6%。 資金不足比率、公営企業における資金不足の割合、経営健全化基準 20%、 令和6年度資金不足なし。質問、財政状況について将来的に不安はないの？回答、財政指標はおおむね良好となっており、将来に対する懸念等はかなり解消されてきています。市の負債額に関する指標である将来負担比率の数値は 大型事業により地方債残高が増えましたが、これまで継続し改革健全化に努めてきた中、財政調整基金の積立額が増えていることによって例年並みとなりました。しかしながらふるさと納税の収入に依存しすぎない財政運営をすることが必要ですし、今後は障害学習施設の新設や中学校の統合授業の実施によって支出が大きくなる見通しですので、今後も財政指標に考慮しながら安定した財政運営に努めていきます。町の話題。11月1日産業文化会館、胎内市市政施行20周年記念記念式典。11月1日胎内市は市政施行20周年を記念して式典を開催しました。式典では私の好きな胎内市をテーマにした作文コンクールの優秀作品が発表され、受賞者それぞれが感じる胎内市の魅力が語られ、参加者はその思いに触れました。市内4中学校の3年生によるハレルヤの合唱は圧巻で、会場の拍手が鳴り止まないほどの感動に包まれました。式典を通してこれまでの20年の歩みを振り返りながら、次の20年をより良い市にしていくために市民と共に歩んでいく決意を新たにしました。10月4日奥山の庄歴史の広場。第23回中世歴史絵巻半額の宴。奥山の庄歴史の広場を会場に、10月4日第23回中世歴史絵巻半額の宴を開催しました。半額御前の活躍を紹介する演劇や、山梨県中央市からお越しいただいた皆さんによる舞踊、中条小富士会の演舞、半額太鼓保存会の演奏、よさこい中条和組の演舞などがステージで披露されました。また弓道体験やわら細工体験、衣装体験などさまざまなワークショップも開催されました。来場者は歴史に名を残す半額御前に思いを馳せ、秋の一日を楽しみました。8月18日、10月29日、市役所胎内小学校地域ボランティア研修を開催しました。8月18日と10月29日胎内市で地域ボランティア研修会が開催されました。テーマは地域の力で広がる放課後の可能性。体験型の研修会として全2回にわたり地域のボランティアが参加しました。第2回では実際に子どもたちと交流し、学んだことを地域活動に生かしていきたいとの声が聞かれました。10月11日新井浜市内、第9回日立3期システム新井浜の森づくり活動。株式会社日立3期システムと新井浜集落による第9回日立3期システム新井浜の森づくり活動が開催されました。今年は新井浜森林公園新井浜集落付近の国道脇エリアに総勢74人で980本の低抗性赤松苗の植樹を行いました。10月11日ロイヤル胎内パークホテルオール胎内合人会開催。今年もオール胎内合人会を開催し、市内外から50名を超える方にご参加いただきました。当日はゴルフコンペや市内の観光ツアーも開催し、交流会では胎内ワイン等を味わいながらふるさとの思い出話に花が咲き、盛況のうちに閉会いたしました。なお各合人会の開催状況は市ホームページで紹介しています。10月12日木の戸寺内胎内市植樹祭。柴田地域緑化推進協議会の主催で胎内市植樹祭が開催されました。木の戸交流館での記念講演の後、奥法寺境内地で木の戸山桜復活の会が森づくり活動を行っている木の戸山桜復活の森へ移動し、啓発用看板の除幕式と 木の戸桜3本と山桜20本の植樹を胎内市緑の少年団や緑化推進関係団体で行いました。10月14日長池憩いの森公園脇、農業士さんとさつまいも収穫体験。5月に胎内市農業士会の皆さんと一緒に植えたさつまいもの収穫を行いました。農業士さんたちに教えてもらいながら大きな芋を掘り起こし、畑では園児たちの嬉しそうな声が飛び交い、とても賑やかな収穫となりました。収穫したさつまいもは市内の全子ども園保育園で給食やおやつの時間においしくいただきました。10月15日魚六中条店、詐欺に気をつけてと呼びかける。年金支給日にあたるこの日、中条地区防犯連絡協議会や警察官、その OB ボランティアの皆さんに魚六中条店で町から詐欺をなくそうのチラシやティッシュを配り、詐欺への注意喚起を行う活動をしていただきました。手分けして気をつけてねと呼びかけ、来店者もありがとうございますと応じていました。10月17日北公園図書館ほか奉仕活動を行いました。シルバー人材センターの皆さんが奉仕活動として北公園、胎内市図書館、広域農道の各所で除草、木の剪定、清掃活動などを行いました。また毎月第2、第4水曜日の10時より入会希望者へ説明会を胎内事務所で開催しています。60歳以上の興味のある方はお気軽にお越しください。公益社団法人柴田地域シルバー人材センター胎内事務所、電話 43-2833。 10月18日産業文化会館、胎内市老人クラブ連合会芸能発表会が開催されました。井端市長、社会福祉協議会安倍会長をお迎えし、芸能発表会が盛大に開催されました。参加者による素晴らしい歌や踊りが披露され、会場内は大盛況でした。老人クラブ連合会ではこのような催しを通じてたくさんの人とのつながりを広げています。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。胎内市老人クラブ連合会、胎内市社会福祉協議会内、電話 44-8682。 9月13日、10月19日、新潟市内、子ども会バス利用補助の紹介。市では子どもたちの豊かな学習や体験活動を支援するため、年度当初にバス利用を希望した子ども会を対象に利用料金の半分を補助しています。今年度は2団体が利用し、行事を通して保護者や子ども同士の交流が深まり、親子での思い出作りになっています。10月21日市役所、第2回胎内市立中学校統合準備委員会開催。本年3月に策定した胎内市立中学校の統合に関する方針に基づき、おおよそ10年後の市内4中学校の統合に向けて具体的な協議を進める胎内市立中学校統合準備委員会の第2回目の会議が10月21日に開催され、統合中学校の設置場所などについて協議されました。会議の内容については回覧やホームページでお知らせします。10月25日総合グラウンド陸上競技場、胎内市陸上教室を開催しました。10月25日胎内市陸上競技場で大阪ガス陸上競技部の選手2名を迎え、陸上教室が開催されました。小中学生それぞれの時間帯に速く走るためのトレーニング方法や走り方を学び、選手と並走する体験も行われ、一流選手の技術を間近で感じることができました。10月25日獅子の倉の森、紅葉に染まる獅子の倉の森散策ツアー。紅葉に染まる獅子の倉の散策ツアーを開催し、市内外から16人の方が参加しました。 当日は天候にも恵まれ、絶好の散策日和になり、参加者は巨大ブナにどんな名前をつけようかと楽しそうに木々を見学していました。11月2日、胎内スキー場、山あいの小さなお祭りが開催されました。11月2日、国道290号線沿いの中山間地域15集落で構成される夢ビレッジ胎内290が主催する地域の魅力を発信するイベントが開催されました。当日は青空の下で行われ、約2000人が来場し、地元食材をふんだんに使った芋煮や新米おにぎりなどの販売が行われたほか、餅つき体験や神楽舞の披露、子ども向けの遊びコーナーもあり、終日にぎわいを見せました。11月6日、樽ヶ橋遊園、チューリップの球根を植栽しました。樽ヶ橋遊園で木助子ども園の5歳児の園児15人とボランティア団体樽ヶ橋ゆるゆる隊の皆さんがチューリップの球根を植栽しました。園児の皆さんが小学1年生になる来春には、園内がたくさんのチューリップで彩られます。10月29日、11月6日奥胎内ダム、奥胎内ダム見学とロイヤルランチツアー in オータム。新潟県との共催で秋の奥胎内ダムの見学ツアーを開催しました。市内外から合計約80人が参加し、普段は一般公開されていないダムの見学を楽しみました。終了後はロイヤル胎内パークホテルで特製ランチをいただき、参加者の方からは貴重な体験ができてよかった、またダムツアーをやってほしいとの声が聞かれました。11月7日、市内某所、教育現場での思いを込めて。長年胎内市の教育現場に携わり、教育長も務めた相馬明さんが、教育に真摯に向き合ってきた教員の思いを伝えたいと自叙伝を作成しました。相馬さんは悩みながらも教員として日々奮闘している人々に向けて少しでもヒントや希望になればと思い、この本を書いたと語ります。本の表紙は息子の相馬誠さんによる作品です。11月10日、市役所、 ASEAN 農業研究生が市長を表敬訪問しました。新潟県国際農業者交流協会が受け入れ事業を行っている ASEAN 農業研究生リフキーさん、インドネシア出身が、真島会長、受け入れ農家の川上さんとともに市長へ表敬訪問しました。リフキーさんは4月に来日し、県内で農業研修を行い、この度本市の川上さん宅の農場で1週間人参収穫を行いました。日本での研修は令和8年2月まで続き、帰国後農業分野での活躍が期待されています。全国大会北信越大会出場おめでとう。中学女子バレーボール、 JOC ジュニアオリンピックカップ2025、全国都道府県対抗中学バレーボール大会に出場する新潟県選抜チーム12名に胎内市から4名の中学生が選ばれました。選ばれたのは中条中学校の井上桃香さん3年中野口 VC、 今咲さん3年胎内ライス、木の戸中学校の後藤咲子さん3年胎内ライス、森田沙羅さん2年、中野口 VC の4名です。大会は12月25日木曜から大阪を中心に開催されます。空手チーム STS、 10月26日聖籠町町民会館で開催された第21回新潟県空手拳法道選手権大会小学4年女子の部で、本田平さんチーム STS 所属が優勝及び大会 MVP を受賞しました。これにより 来年3月に愛知県にて開催される全国大会への出場が内定されました。空手制空会、11月2日長野県で開催された北信越地区空手道選手権大会に制空会の6名が参加しました。宮下優は小4女子型の部出場、相田愛菜小5女子型の部出場、組手の部2回戦進出、鈴木小葉小6男子組手の部出場、西田玲奈小6女子型の部2回戦進出、組手の部出場、宮下乃愛中1女子型組手の部出場、鈴木曽和中3男子型組手の部出場。また宮下乃愛さんと鈴木曽和さんは8月の全国大会岩手個人型に新潟県代表として出場しました。第19回胎内市美術展覧会入賞者紹介。第19回胎内市美術展覧会が10月25日から10月28日までの4日間にわたりプレスポ胎内で開催され、3004名の方々にご来場いただきました。今年は延べ104名から150点の出品があり、同時開催のジュニア美術展覧会では449点の作品が展示されました。以下受賞された方々です。紙面の都合上奨励賞までの掲載とさせていただいております。受賞された皆様本当におめでとうございます。継承略日本画、四天賞池江樹、宮村節子、奨励賞いちご、高岡佳代子、日本カモシカ渡辺優子、洋画版画、四天賞静寂佐藤千衣、奨励賞秋のぬくもり相馬明子、雪解け石井由美子、姫さゆり山部育、書道四天賞徒歩氏鈴木長家、奨励賞大甲氏加賀田玉州、八居氏佐藤関穂、少林寺に遊ぶ宮村俊斗、写真四天賞季節外れ春木光悦郎、奨励賞人馬一体井川康則、小さな助っ人倉島清、小春おばあちゃんの畑で高橋俊和、渓流の語らい古田俊春、彫刻工芸四天賞播州小菅幸恵、奨励賞押し花花は咲く佐藤敦子。第19回胎内市美術展覧会審査員、日本画小林美智子、公益財団法人日本美術院院友県美術家連盟常務理事、洋画版画部門田辺陽子県美術家連盟常務理事、二科会新潟支部同人、彫刻工芸部門本間浩二氏県美術家連盟事務局長県彫刻会会員、書道部門星健一郎氏県美術家連盟理事県書道協会理事、写真部門渡部義則氏公益社団法人日本写真家協会会員。問い合わせ炊事農村環境改善センター、電話 45-3101。 胎内市のアートシーン第1回良寛像を制作、彫刻家増沢清。胎内市ゆかりの芸術家を紹介します。胎内市美術館美術コーディネーター今井隆代。会津弥一との交流。会津弥一が今日の胎内市の文化振興に多大な貢献をされたことは多くの方がご存知だと思いますが、 同じように町の文化発展に尽力した彫刻家増沢清をご存知の方は少ないと思います。増沢は昭和20年空襲で中条町に帰郷した後、文化芸術の力を持って戦後の世相に灯火を灯すことに情熱を掲げ、当時中条に疎開していた会津弥一や町内在住の文化人丹後康平、菅井二郎、実定と文化振興を計画し、公民館で毎月講演会を開くなど精力的に活動しました。医師の子として誕生。松沢清は昭和25年いぐり村現三条市で医師である慶之助の長男として生まれ、2歳の時中条町に移住します。父慶之助は清を医者に育てようと英才教育を試みました。中条小学校、柴田高校を出て村上追手の長校鈴木修校に学ぶ中で、東京芸術大学への進学を決心し、彫刻家の道を歩み始めます。写真、増沢清。写真終わり。越後の誇り、良寛像の制作。大正11年、出雲崎に良寛像が建立された当時、良寛の映像がないことを憂いた柏崎出身の医師、田代良介は、新進の彫塑家として中央で活躍しながらも、良寛警護の念が厚い人物を求め、当時彫刻家の重鎮である朝倉文夫の熟血の一人として活躍する増沢清に制作を依頼しました。清は叔父で良寛研究の先駆者とされる山崎良平の薫陶を受け、当時著名だった彫刻家武石幸三郎をはじめ、終生を良寛研究に捧げ、良寛堂の建立に尽力した佐藤大雪や安田幸彦などに指導を仰ぎながら心血を注いで制作にあたり、5年の歳月をかけて完成させた現像から現在の良寛堂の良寛像、尊像を制作しました。への字に結んだ薄く無口な唇、眩しそうに遠くを見つめるような切れ長の目、頬の肉は落ち込み、べらぼうに長くぶら下がっている耳たぶ。良寛のことを名前しか知らない人でも容貌は頭に思い浮かぶのではないでしょうか。写真2枚。写真1、出雲崎良寛堂の良寛像尊像。写真2、良寛像現像市美術館で展示。写真終わり。国内で活躍、そして終戦。その後、肖像、建築デザインの分野で頭角を現し、東京の築地本願寺正門の狛犬像、警視庁、駒沢大学講堂や日本劇場に至るまで、様々な建築彫刻、建築模型の制作を行いました。戦後は、新潟県彫塑家連盟の結成にも尽力し、以後、県内の彫刻界の基盤となりました。また、戦前に銀座で洋装店を経営していた妻千代野と中条町の増沢洋裁学院を設立し、地域の婦人たちに洋裁を広めました。ようやく平和を取り戻してこれからという時期、清は突然自宅で倒れ、昭和23年11月30日、56歳で逝去されました。たゆまぬ努力で中条の発展に尽力する姿は、まるで父慶之助の姿そのものでした。増沢清の名は、人々の記憶に根付く間もなく忘れ去られたように思われましたが、その思いは今日までしっかりとつながっていました。写真3枚。写真1、築地本願寺の狛犬像、大理石、阿像。写真2、築地本願寺の狛犬像、雲像、昭和6年。写真3、増沢洋裁学院卒業記念、中条町本町、昭和24年頃。 写真終わり。志をつなげた山崎進。進は両親を早くに失い、弟子として清に引き取られ、東京で生活を共にしました。戦争を挟んで副銀兵として清のいる中条へたどり着き、国民全部が食べることに精一杯だったどん底の時代にも、芸術は生きていたことへの驚きに触れています。清が28歳の時、東京の第一回帝展で入選し、彫刻家として活躍するきっかけとなった作品、キロは、その後、母校の中条小学校に展示され、子供たちを見守ってきました。増沢清と山崎進展、12月25日木曜まで、台南市美術館で開催。12月20日土曜、13時30分から14時30分、ギャラリートークを行います。入館料300円。まだ資料が少ない増沢清に関する情報をお待ちしております。台南市美術館、電話 47-2288。 学校紹介。市内の各小中学校で行われている様々な活動をご紹介します。中条中学校、場所、台南市東本町16番57号。生徒数376人。職員数50人。学級数16。1年から3年各4学級。支援4学級。中条中学校は活力のある学校です。教育は人を作り、地域を作る崇高な営みを念頭に、すべての生徒が社会で自立できるよう取り組んでいます。校長、森谷優子。中条中学校では、私たちには社会を変え、世界を変える力があるを経営理念に、まちづくり会社中条中学校社を立ち上げ、5年目を迎えました。熊野若宮神社の参道で、400年続く三八市の活性化のために、本町通りで始めた本町マルシェも、今年で5年目を迎えます。昨年度は約2500人の地域の皆様からお越しいただきました。今年度も11月3日に発信イベントを実施しました。写真、本町マルシェでの生徒集合写真。写真の説明。道路いっぱいに広がって並び、笑顔でピースサインをしています。写真終わり。体育祭。旬。今を輝け、四色の彩り。スローガンのもと完全燃焼。写真。俺らが主役と書いた横断幕を広げ、腕を伸ばして V サインをしている赤組の応援団。写真終わり。命の朝顔運動。育てた命の朝顔の苗を市民に配布。写真。ポリ袋に入れた苗を訪れた市民の方に渡しています。写真終わり。キャッププログラム。様々な暴力から自分を守るための予防教育の実施。生徒、職員、学校運営協議会委員が参加。写真。生徒2人が大人1人とプログラムを演じています。写真終わり。合唱コンクール。場所、産業文化会館。写真。3学年、ハレルヤを合唱。3年生全員が姿勢よくステージに並び、指揮者を見ながら歌っています。写真終わり。問い合わせ、学校教育課、学校教育係、内線2309、地域おこし協力隊だより41、竹林里奈隊員。台南市に移住して半年が経ちました。気候の違いや方言など、初めての経験に戸惑いながらも、毎日新しい発見があり、日々ワクワクしながら過ごしております。私は地域おこし協力隊の学生応援担当として、 海市国際高等学校新潟食糧農業大学に通う学生のサポートを行っています。半年間の主な活動を報告いたします。海市国際高等学校の学生さんとは5月にスポーツフェスティバルへお招きいただいた際、写真撮影を行ったり競技にも参加させていただきました。新潟食糧農業大学の学生さんとは7月に大学生が育てた野菜を使用した夏休み子どもお料理教室を開催しました。どんな料理が作りやすいんだろう、好き嫌いがある子にも食べてもらえる料理って何だろうと考え、当日は米粉のピザとスイカサイダーを作りました。参加者にはとても好評でした。これまで教育関係の仕事に携わったことがなく、初めは不安もありましたが、高校大学の関係者学生の皆さんが温かく迎えてくださり、とても楽しく活動しています。またその他の活動では11月13日から学生地域の交流の場としてつつじが丘交流センターでちょっと落ち着くみんなの居場所結び根を開設しました。つつじが丘区長さんには開設前から温かい応援の言葉をいただき、また開設準備を行っていると地域の方からチラシ見たよ頑張ってねと声をかけていただきました。地域の方ともより交流を深めていきたいと考えておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。写真2枚。写真1、夏休み子どもお料理教室。写真2、スポーティフェスティバル綱引き。写真終わり。人権コラム、誰かのことじゃない。12月4日から10日は人権週間です。人権とは私たちが社会において幸せに生活するために必要な大切な権利です。この権利は国の根本を定めている日本国憲法によって全ての国民に保障されています。私たちは他人の基本的人権をお互いに尊重し合うとともに、それを自分たちの手で大切に守り育てていかなければなりません。少し難しいように感じるかもしれませんが、そんなことはありません。人権を大切にするということは、命を大切にすることや、みんなと仲良くすることです。お互いに相手の立場を考え、思いやりの気持ちを持って相手に接する心が大切です。それが人権を尊重することになります。この機会に人権について考えてみませんか？性別を理由に不当な扱いを受けていませんか？障害のあることなどを理由に差別や不当な扱いを受けていませんか？学校やクラブ活動などでいじめや体罰を受けていませんか？家庭で暴力を振るわれたり、辛い目に遭わされるなどの虐待を受けていませんか？インターネット上に悪口や他人に知られたくないことを書かれていませんか？こんな時、人権が侵害されている可能性があります。相談窓口、みんなの人権110番、電話 0570-003-110。 市の人権週間取り組み、人権擁護委員による特設相談所の開設、12月2日火曜午前10時から正午まで、中央公民館。問い合わせ、新潟地方法務局柴田支局、電話 24-7102。 市内小中学校における人権取り組みパネル展、12月4日木曜から10日水曜まで、6日土曜、7日日曜を除く、市役所1階ロビー。問い合わせ、総務課人権啓発係、内線1316。市民意識調査、市では第4次胎内市人権教育啓発推進計画の策定にあたり、無作為に抽出した市民の方を対象に人権問題に関する意識調査を行います。対象者にはアンケート用紙を送付しますので、ご協力をお願いします。 アンケートで得た情報は計画の策定に関してのみ利用し、それ以外の目的では利用しません。問い合わせ、総務課人権啓発係、内線1315。令和7年度胎内市表彰式。市政の発展、産業の振興、教育・文化の向上、その他市民福祉の増進に寄与された方々を表彰する胎内市表彰式が11月3日文化の日市役所で行われ、個人10名と3団体に市長から表彰状及び感謝状が手渡されました。受賞された方々は次の通りです。個人の部表彰状、臼田聡様。胎内市議会議員として市政の発展に尽力されました。加藤宗俊様、人権擁護委員として人権の擁護と人権思想の普及向揚に尽力されました。菅井八栄様、胎内川沿岸土地改良区理事長として地域農業の推進に尽力されました。中倉誠一様、胎内市文芸愛好会の会長として文芸を通じた教育・文化の向上に寄与されました。個人の部感謝状、佐久間和夫様、早見義則様、佐藤直文様、斉藤恭一様。区長として区内自治の振興に寄与され、市政の発展に尽力されました。中野博栄様、個人、福祉事業のために多額の金円を寄付していただきました。日比野悦子様、個人、教育振興のために多額の金円を寄付していただきました。団体の部感謝状、株式会社中食様、農業振興のために多額の金円を寄付していただきました。有限会社あがきたファーム様、地域貢献と地産地消への取り組みとして学校給食に食材を無償で提供していただきました。株式会社宮島工業所様、多数の消火器を寄贈いただき防災体制の強化に貢献されました。税についての作文、税の標語、入賞おめでとう。中条中学校に感謝状。国税庁が毎年募集している中学生の税についての作文に、今年度は市内3校から129編の応募があり、その中から1人が入賞しました。また、柴田関税会が募集している税の標語において、市内から次の3作品が入賞しました。これらの取り組みに積極的に参加し、租税教育推進に多大な貢献をした中学校として、中条中学校が柴田地区納税貯蓄組合連合会長から感謝状を贈呈されました。受賞された作品は市ホームページでも紹介しています。中学生の税についての作文、胎内市租税教育推進協議会長賞。子ども、築地中学校3年、西並青野さん。私には兄が2人、妹が2人、弟が2人と両親がいます。そのため、家の中はいつも賑やかです。ですが、私はふと思いました。こんなに子供がいるのに、両親には金銭面的に大丈夫なのだろうかということです。気になって親に聞いたところ、児童手当が出ているから大丈夫だと言っていました。児童手当について調べたところ、税金の一部を子供のいる家庭に生活の安定に寄与するとともに、時代の社会を担う子どもの健やかな成長に投資する制度ということが分かりました。また、現在は4ヶ月に1度だった支給が2ヶ月に1度支給されているということも分かりました。今まで私は税金の使われ方があまり分からず、意味のあるものなのかと思っていました。しかし、税金はこんな身近なところに使われていたと分かり、税金は大きい存在なのだと知ることができました。前までの児童手当だと、私は中学生なので最後でした。しかし今は、 児童手当が高校生まで支給が伸び、さらに支給額も上がったことで生活が豊かになっていく家庭が増えたと思います。私の家もその中の一部に該当します。また第1子、第2子、第3子で支給額も変わり、兄弟の多い私は、私の家族は税金にこんなにも助けてもらえていることを知ることができました。子供のいる家庭、家族の多い家庭にはこのような児童手当が必要です。日本の少子化対策のためにも必要なので、税金は大事なんだと改めて実感しました。そのため今後は子供が欲しくてもできないという親の不妊治療にも税金が使われたらいいなと思います。幸せな家族が増え、少子化改善もされると思うからです。このように税金に助けられて人は生きています。ですので、これからもさらに税金の使われ方が良い方に進んで、明るい未来になっていってほしいと願います。原文のまま掲載しています。また柴田関税会が募集している税の標語において、市内から次の3作品が入賞しました。税の標語、柴田関税会会長賞。消費税、知れば知るほど意味深い。黒川中学校2年佐藤リーサさん。税金は未来のための貯金箱。中条中学校3年義堂善さん。そうなんだ、道路の除雪税金です。随時中学校3年平野凛香さん。問い合わせ、税務課市民税係、内線1121。今年も除雪の季節がやってきました。安全な冬道の確保のために、除雪作業にご協力をお願いします。除排雪作業をスムーズに行うためには、市民の皆さんのご理解とご協力は欠かせません。一人一人がルールとマナーを守り、冬期間を安全快適に過ごしましょう。問い合わせ、指導、地域整備課管理係、内線1217、1218、1219。県道、柴田地域振興局地域整備部維持管理課、電話 22-5114。出動の目安は10センチから。除雪車の出動基準は、車道の積雪が10センチ以上、もしくは気象情報等から10センチ以上の降雪が予想される場合など、降雪状況により出動します。午前6時30分の完了を目標に作業を実施しますが、大雪や朝方に雪が降った場合は、午前6時30分までに間に合わない場合がありますので、ご了承ください。雪置き場の確保にご協力ください。除雪車での除雪作業では、大量の雪を除雪するため、空き地等の雪置きにご協力ください。市道の除雪により、田畑などへ落ちた砂利については、地域整備課へご相談ください。生垣やブロック塀など、破損の恐れがある箇所には、竹竿や長い棒などに赤い布切れ等をつけて明示してください。除雪車に近づかないでください。除雪・排雪作業はすべて除雪車で行います。除雪車は大型で死角が多い上に、吹雪・降雪時の作業は見通しが悪く、人の接近に気がつかないことがあり、大変危険です。特に小さいお子さんのいる家庭では、除雪車両に近づかない、そばで遊ばないを徹底してください。路上駐車は絶対にやめましょう。路上駐車により、除雪作業が遅れ、多くの方々の迷惑となります。緊急車両の通行を妨げる原因にもなります。枝葉を剪定してください。雪の重みで樹木の枝葉が垂れ下がると、除雪作業や通行の支障、落雪による人身事故につながることも考えられます。道路に雪を出さないでください。除雪車が通った後には、 やむを得ずこぼれた雪が家の出入り口を塞ぐことがあります。玄関先に残った雪は道路には出さないで、それぞれの家庭で処理をお願いします。道路への雪出しは交通に支障をきたし、道路除雪の遅れにつながります。ご協力をお願いします。水路や川に雪を捨てないでください。水路や川があふれる原因になります。また側溝や水路の蓋を開けると転落事故につながる恐れがあり、大変危険です。冬季間の消雪パイプ休止情報。消雪パイプの運転休止時間、電力契約上新潟県全域において降雪時でも消雪パイプへの送電が停止され、運転が休止されますのでご了承ください。休止時間、午後2時から3時、午後4時から5時。除雪の状況を確認できます。降雪時は今どこを除雪していますかなどの問い合わせが多数あります。市ホームページで除雪の状況を確認できますので、詳しくは QR コードからご確認ください。 QR コードが載っています。雪下ろしおよび除雪費の一部を助成します。市と社会福祉協議会社協では、次の要援護世帯を対象として雪下ろしや雪かき費用の一部を助成します。空き家や住宅以外の建物の雪下ろしなどは助成の対象になりません。旧大長谷鈴岡小学校区対象。1、胎内市雪下ろし助成事業。対象、現に居住している住宅の雪下ろし。対象世帯、次のどちらの要件にも当てはまる世帯。1、自力での雪下ろしが困難で支援してくれる親族もいない世帯。2、世帯全員が令和7年度の市民税が非課税の方、または均等割のみ課税の方で、次のいずれかに該当する方。未就労の高齢者65歳以上。障害者、対象となる障害者の等級により助成の内容が異なります。母子世帯、この年齢は中学生以下。上限額、一冬6万4000円、12月から令和8年3月まで。上限額を超えた場合は社協の除雪費助成事業の対象となる場合があります。市役所へ事前申請が必要です。申し込み問い合わせ、社会介護課地域福祉係、内線1138、障害学習課社会教育係、電話 47-3403。 市内全域対象。2、社協の除雪費助成事業。対象、現に居住している住宅の雪下ろし雪かき作業。対象世帯、常に居住生活している世帯、長期入院もしくは施設に長期入所している世帯、または親族宅へ冬期間滞在している世帯を除く。世帯全員が自力での除雪が困難な世帯。経済的な支援を求められず、かつ親族等からの支援が得られない世帯。子供、兄弟姉妹、親戚から除雪をしてもらう場合は該当しません。上記の条件に全てが該当する世帯で、次のいずれかに該当する世帯。高齢者、65歳以上のみの世帯。高齢者、65歳以上と、児童18歳未満のみの世帯。世帯主が身体障害者で、身体障害者手帳1級から4級に該当する世帯。母子世帯、この年齢は新生児において18歳未満の方。申請方法、申請書に領収書、写し家、並びに作業内容や時間が確認できる内訳書を添付して、社協、市役所、黒川庁舎に提出してください。 申請書等の書類は提出箇所で用意しています。申し込み期限令和8年3月23日。上限額一冬1万円12月から令和8年3月まで。申し込み問い合わせ胎内市社会福祉協議会電話 44-8682。 3. 胎内市軽度生活支援事業対象雪かき作業。対象世帯高齢者65歳以上のみで構成され、その事業を利用する年度の市民税の所得割の合計が28万円未満の世帯。障害がある方等お困りの方はご相談ください。市役所へ事前申請が必要です。利用上限額年間3万円。シルバー人材センターまたは NPO 法人ふるさと奥山の省から作業員を派遣します。自己負担あり。すでに除草や障子の張り替えなどでこのサービスを利用している方は、その利用額と合わせた上限額が3万円です。申し込み問い合わせ地域福祉課地域福祉係内線1138。除雪作業ができる事業者や団体について、市では雪下ろし等の際に活用いただけるよう、市内で除雪作業ができる事業者や団体などを募集し、次の通り除雪事業者の一覧を作成しました。除雪をお願いしたいがどこに依頼したらよいかわからないなどのお困りの際は、一覧をご参考の上事業者へ直接お問い合わせください。最新の情報は市ホームページで確認することができます。除雪事業者一覧が表で示されています。事業者名、住所、電話、ファックス、対応可能地区、作業内容、連絡可能時間、備考の順で読み上げます。1、株式会社八幡建築、羽黒1052、電話 43-5227、ファックス435378。対応可能地区、中条、木野と、追地、黒川。作業内容、住宅周辺除雪、指導除雪、排雪。連絡可能時間、平日8時から18時まで。土日祝日はできません。その他、事前に現地確認。緊急での対応は要相談。2、株式会社桃崎設備、桃崎浜288番地1、電話 46-2387、ファックス 20-7004。 対応可能地区、木野と黒川。作業内容、屋根雪下ろし、住宅周辺除雪。連絡可能時間、8時から17時まで。土日祝日はできません。その他、2人1組での作業。作業内容は打ち合わせにより要相談。3、有限会社高橋工業、黒川1293-1。電話 44-6053、ファックス 20-7036。対応可能地区、中条、木野と、追地、黒川。作業内容、屋根雪下ろし、住宅周辺除雪、指導除雪、排雪。連絡可能時間、8時から17時まで。土曜日曜祝日はできません。渡辺建設、追地1769番地。電話090-6628-6777。対応可能地区、追地。作業内容、住宅周辺除雪、指導除雪。連絡可能時間、平日及び土日祝日、9時30分から16時まで。5、 株式会社西並組、西条196番地、電話 43-2349、ファックス 43-4105、太陽可能地区、中条、木野と追事。作業内容、住宅周辺除雪、指導除雪、排雪。連絡可能時間、平日8時から17時まで。土曜日曜祝日はできません。6、株式会社布川産業、黒川1069番地34、電話 47-3315、土日祝日時間外は 080-5198-7278、ファックス 47-2514、太陽可能地区黒川。作業内容、屋根雪下ろし、住宅周辺除雪、指導除雪。連絡可能時間、平日8時30分から17時30分まで。土日祝日8時から18時まで。その他、事前に現地確認。作業内容は打ち合わせにより要相談。7、オリエンタープライズ株式会社、羽黒1862番地17、電話 43-3584、ファックス 43-6465、太陽可能地区、中条、木野と、追事、黒川。作業内容、住宅周辺除雪、指導除雪、排雪。連絡可能時間、平日8時から17時まで。土曜日曜祝日はできません。8、早見造園、西川内43番地、電話 44-8321、ファックス 39-1152、太陽可能地区、中条、木野と、追事、黒川。作業内容、住宅周辺除雪、指導除雪。連絡可能時間、時間問わず可能。道路除雪優先、機械除雪のみ対応可能。9、株式会社中条特技工業、東本町25番20号。電話、080-8725-5899、090-3083-5399、28-8856、ファックス、28-8884、太陽可能地区、中条、黒川。作業内容、屋根雪下ろし、住宅周辺除雪、指導除雪、排雪。連絡可能時間、平日、土日祝日とも8時から17時まで。事前に現地確認、緊急での雪下ろしは不可。10、株式会社小野組、西栄町2番23号、電話 43-4255、ファックス 43-6331、対応可能地区、中条、木野と、追事、黒川。作業内容、屋根雪下ろし、住宅周辺除雪、排雪。連絡可能時間、平日8時から17時まで。土日祝日はできません。道路除雪優先。11、体内電検工業株式会社、江上966番地、電話 43-5345、ファックス 43-5389、太陽可能地区、中条。作業内容、住宅周辺除雪。連絡可能時間、8時から17時まで。土日祝日はできません。道路除雪優先。12、引江建設株式会社、黒川1668番地1、 電話 47-2548、 ファックス 47-3176。 対応可能地区中条、木野と追事、黒川。作業内容、屋根雪下ろし、住宅周辺除雪、指導除雪、排雪。連絡可能時間、平日8時から17時まで、土日祝日はできません。事前に現地確認。13、有限会社加茂建設、羽黒3084、電話080-5642-0065、ファックス 43-5832。 対応可能地区中条、木野と追事、黒川。作業内容、住宅周辺除雪、指導除雪、排雪。連絡可能時間、時間問わず可能。道路除雪優先。14、有限会社太田板金工業。平木田1720番地。電話 46-2445。ファックス 46-3343。対応可能地区木野と。作業内容、住宅周辺除雪、指導除雪。連絡可能時間、平日、土曜日曜祝日とも、時間問わず可能。道路除雪優先。15、株式会社井上材木店、本郷町1番5号。電話 43-2151、ファックス 43-2119。対応可能地区、中条。作業内容、住宅周辺除雪、指導除雪、排雪。連絡可能時間、平日8時から17時まで、土日祝日はできません。事前に現地確認、緊急での対応は要相談。表終わり。市が事業者の仲介や斡旋をするものではありません。除雪に関するご相談や費用等については、事業者へ直接お問い合わせください。緊急での除雪は対応できない場合があります。事業者の方へ、市内において除雪作業ができる事業者や団体を募集しています。登録いただいた情報をもとに、除雪事業者の一覧を作成し、市ホームページ等による周知や高齢者等からの除雪に関する相談があった際に活用させていただきます。登録方法、除雪事業者の登録は申込書の提出が必要です。申込書は市役所6番窓口、もしくは市ホームページからダウンロードすることができます。登録は随時受け付けております。申し込み問い合わせ、福祉介護課地域福祉係、電話 43-6111、 内線1138。民生委員児童委員、主任児童委員の改選が行われました。民生委員法で定められた民生委員の一斉改選が行われ、12月1日付で厚生労働大臣より委嘱されました。委員が選任されていない地区は決定次第お知らせします。民生委員・児童委員は地域の身近な相談相手として、主に支援を必要とする高齢者や障害者の相談に乗り、その内容に応じて福祉サービスなどの紹介や市または関係機関による適切な支援が受けられるようにつなぎ役として活動するほか、地域の高齢者世帯や子ども・子育て家庭などを見守り、課題の早期発見や支援につながる活動を行っています。また、主任児童委員は、学校や保育園、関係機関と連携して、児童や子育て家庭に関することを専門とした相談支援活動を行うほか、各地域の民生委員・児童委員とも連携を持ちながら活動しています。福祉に関する心配事、悩み事など、困ったなと思う、そんな時は、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。民生委員・児童委員の 表が載っています。担当区域、氏名の順で読み上げます。表町、川内由美子。水沢町、新栄町、柳川博士。大川町、菅井正彦。本町、佐藤千佳子。西栄町、西条正幸。北本町、新海義郎。東本町1から5、16、25、2000人。東本町6から15、花野直子。東本町17から25、新和町、関川さとみ。住吉町、松田裕二。西本町1、4、田中和夫。西本町2、3、小俣由美子。若松町1から4、10から15、加藤幸子。若松町5から9、宮村和幸。双葉町1、3から6、古川留美子。双葉町7から9、金田博子。双葉町2、10から12、松木純子。関沢半山、飛鳥幸子。飯泉、小池信子。星宮1から18、加田明子。柴橋草野、柳沢千恵子。新立、高野須、西川内、東川内、羽田正美。八田、虎田、小船戸、船戸、浮須博美。長橋、つつじが丘、筑紫町、佐藤利勝。上上塚、下上塚、上塚、塩津、八彦岡、佐藤忠。本郷町、上山春行。西上町1、赤川、酒井立夫。西上町2、京和町、倉敷町、林優子。羽黒、野中、鴨田、吉村陽子。並木、堀勲。追い分け、二田の、松井義弘。赤根町、佐藤茂美。木野と、安沢太子。桃崎浜、宮川美奈子。荒井浜、野沢博士。大井出、日立、川内博英。富岡、地元、井上理美子。江尻、八幡、桐生徹。高野、茨島、土作り、菅原和夫。横道、平木田、馬場聖也。平木田駅前、磯部誠。十二点、小千谷、山屋、本間百合子。菅田、内山真嗣。北成田、宮川、竹島、岩本里江。苔の実、小林修一。高橋、五十嵐百合子。追地真、追地神、小林敦子。追地下、西村玲子。下高田、三王、佐藤守。高畑家、佐久間正明。宮瀬、鴻巣、豊島京子。笹口浜、阿部恵理子。中村浜、小川瑠璃子。村松浜、上、山田優子。村松浜、下、日光、小林丸美。黒川上町、黒川中町、黒川南町、布川高子。黒川西町1区、黒川西町2区、水沢誠一。黒川下町、黒川北町、中倉正彦。下江端、東木、斎藤香織。大見新、蔵王、塩沢、前山台、片野一郎。塩屋、下館、下赤谷、井本正幸。壺穴、栗木の神殿、夏井、坂上和江。鼓岡、坂上陽子。坂井、中村正義。あった坂、宮久、河合、佐藤昭夫。須巻、下荒沢、持倉、桐生昇。黒俣、大長谷、武藤聖子。小長谷、桑江、今光栄。 主任児童院中条地区全域渡辺秀美、久世俊介、佐藤光、黒川地区全域蔡須娘、安沢翔英、表終わり。問い合わせ民生児童院協議会事務局、福祉介護課地域福祉係内、内線1133。健康づくり課からのお知らせ。申請問い合わせ健康づくり課ホットホット中条内、電話 44-8680。 元気生きがいふれあい保健福祉施設ホットホット中条。12月1日は世界エイズデーです。世界エイズデーはエイズの蔓延防止と患者感染者に対する差別偏見の解消を目的に WHO 世界保健機関が制定しました。毎年12月1日を中心に世界各国でエイズに関する啓発活動が行われています。今年度のキャンペーンテーマは U=U、検出されないイコール性感染しないです。この言葉をより一層浸透させることで、もう一度エイズのことを考えて差別偏見の解消につなげていきましょう。 U=U とは、抗 HIV 療法をきちんと継続し、検出限度値未満アンディテクタブルの状態を維持していけば、性行為によって誰にも HIV を感染させることはない、アントランスミタブルことを言います。エイズは早期発見、治療により健康な生活が可能です。感染が心配なときは必ず相談や検査を受けましょう。プライバシーは固く守られます。相談・検査先、柴田保健所、相談専用ダイヤル、電話0254-228120、無料。相談日時、月曜日から金曜日、祝日を除く8時30分から17時まで。検査は原則事前予約が必要になります。令和8年度体内市健康審査調査票の提出について、市で行う各種検診の受診希望を把握するため、令和8年度体内市健康審査調査票を12月2日火曜より順次送付します。同封の案内と記入方法をよくお読みいただき、受診希望の有無にかかわらず提出期限までに同封の返信用封筒にて提出をお願いします。この調査は令和9年3月31の時点で30歳以上の方および20歳以上で偶数年齢の女性がいる世帯を対象に送付します。市の検診の対象となる方は、職場や人間ドック、医療機関等で検診を受ける機会のない方です。体内市健康審査調査票を未提出または未記入の方は、検診希望不明者という扱いで市から受診勧告の書類が送付される場合がありますので、必ず記入して提出してください。提出期限、令和8年1月14日水曜。心の健康相談会、相談無料、秘密厳守。時、令和8年1月15日木曜14時から16時まで。要予約、定員3組。予約枠、1組あたり30分程度。1、14時から。2、14時40分から。3、15時20分から。ところ、ホットホット中条。対象、市民及び市内に勤務されている方。原則として、精神科での治療を受けていない方。ご本人でなくても、ご家族からの相談も可能。相談内容。眠れない。お酒の量が増えた。気分が落ち込む。物忘れが気になる。気分に波がある。引きこもっている。お酒。家族でどう対応したらよいか困っている。心の健康について、精神科医が相談に乗ります。予約期間、12月25日木曜まで。 予約問い合わせ、健康づくり課ホットホット中条、電話 44-8680、 または QR コードより。 QR コードが載っています。12月のホットホット料理、時12月17日水曜10時から13時まで、ところホットホット中条、参加費500円、定員10人、定員を超えた場合は初めての方優先。持ち物エプロン、三角巾、マスク、飲み物。献立お正月料理、簡単おせち、ふわふわだて巻き、鶏肉の八幡巻き、たたきごぼう、さつまいものりんご入りきんとん。申し込み受付期間12月1日月曜から12日金曜まで。申し込みホットホット中条、電話 44-8680。 特定健診、がん健診、成人歯科健診を受け忘れていませんか？今年度市の特定健診、がん健診、胃カメラ健診、子宮頸がん健診、乳がん健診、成人歯科健診を受けていない方は次の通り受診できますので、実施期間中に受けましょう。検診の種類、対象者、実施時期、実施医療機関、受診方法、申請先、問い合わせ先が表として示されています。検診の種類、対象者、実施時期、実施医療機関、受診方法、申請先、問い合わせ先の順で読み上げます。特定健診、胎内市国民健康保険に加入されている40から74歳の方、令和8年1月31日土曜まで実施。笹川医院、血の泌尿器科内科医院、中条中央病院、渡辺医院。1、市民生活課保険年金係に必要書類を1月23日金曜までに申請する。2、1と保険証、検診料金を持参し、実施医療機関で受診する。予約の必要な実施医療機関がありますので、必ず送付書類を確認の上、受診してください。申請先、市民生活課保険年金係、電話 43-6111、内線1149。胃カメラ検診、50歳以上の偶数年齢の方、令和8年3月31日火曜まで実施。中条中央病院、渡辺医院、橋本医院。1、市より発行された書類に記載されている実施医療機関に2月27日金曜までに予約をする。2、必要書類、検診料金、保険証を持参し、実施医療機関で受診する。子宮頸がん検診、20歳以上の偶数年齢の女性の方、子宮頸がん無料クーポン対象の方、令和8年2月28日土曜まで実施。関塚医院、富田産科婦人科クリニック。市から発行された書類、検診料金、保険証を持参し、実施医療機関で受診する。乳がん検診、40歳以上の偶数年齢の女性の方、乳がん無料クーポン対象の方、令和8年2月27日金曜までの指定された日、下越総合健康開発センター。地、市より発行された書類に記載されている実施検診機関に予約をする。2、必要書類、検診料金を持参し、実施検診機関で受診する。成人歯科検診、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70歳の方。後期高齢者歯科検診、76、80歳の方。令和8年3月31日火曜まで実施。市内歯科医院。1、市より発行された受診券に記載されている実施医療機関に予約をする。2、 受診券、保険証を持参し、実施医療機関で受診する。いずれの検診も、問い合わせ先は、健康づくり課元気応援係、電話 44-8680。表終わり。対象者の年齢は、令和8年3月31日現在の年齢です。受診票等の必要書類を紛失した方や、新たに受診を希望する方は、必要書類を発行しますので、各問い合わせ先までご連絡ください。今年度中に次の検診を受診された方は、重複して、上記検診の受診はできません。特定検診、市の集団検診や国保人間ドック検診を受診した方、胃カメラ、市の胃部バリウム検診を受診した方、子宮頸がん検診、市の車検診を受診した方、マイナ保険証がスマホでも使えます。機器の準備が整った医療機関、薬局で順次利用可能となっています。ステッカーの挿絵、左にスマホの画面と、右にカードを持つ手が描かれ、マイナ保険証で受付と書かれています。ステッカーの挿絵終わり。こちらのステッカーが医療機関、薬局の受付に提示されているかご確認ください。ステッカーの掲示がない場合は、引き続き実物のマイナンバーカードをご持参ください。LINE 来局前にスマートフォンでのマイナ保険証の利用に向けた事前準備を行ってください。マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 平日9時30分から20時まで、土日祝日9時30分から17時30分まで、年末年始を除く。紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日受付。事前準備等、スマートフォンのマイナンバー保険証利用については、こちらの QR コードを利用してください。人・暮らし・未来のために、厚生労働省。パスポートの申請はお早めに。年内にパスポートの受け取りを希望される方は、12月12日金曜までに申請をしてください。この日以降の申請は、令和8年1月以降の受け取りとなります。必要書類が揃わない場合は、申請を受理することができず、年内に受け取れない場合がありますのでご注意ください。年内最終受け取り日は12月26日金曜です。申請窓口は、住民登録のある市町村の旅券窓口です。パスポート全般についての紹介は、県パスポートセンターへお問い合わせください。問い合わせ、市民生活課市民係、内線1146。新潟県パスポートセンター、電話 025-290-6670。オンラインでの申請手続きの QR コードが載っています。国民健康保険加入者の皆様へ、人間ドック集団検診のお知らせ。対象者、胎内市国民健康保険に加入し、受診時に35歳以上、75歳未満の方。検診場所、一般財団法人、下越総合健康開発センター、新発田市本町4丁目16番83号。検診料、本人負担額12,460円から。詳しくは、検診機関にお問い合わせください。申し込み、令和8年1月6日火曜までに、資格情報のお知らせ、または資格確認書、認め印、シャチハタ等は不可、本人辞書の場合は、押印不要、をもって、市民生活課保険年金係、または、黒川庁舎市民サービス窓口へ申し込んでください。期限、厳守。電話での申し込みはできません。日程、定員など。人間ドックには、1日日程と半日日程の2つがあります。1日、半日ともに同じ検査項目ですが、1日ドッグでは午後から診察、結果説明、健康講話やストレッチ体操があります。 日程、定員など表になっています。日程、1日、半日、定員の順で読みます。令和8年2月2日月曜、半日4人、3日火曜、半日4人、4日水曜、半日4人、6日金曜、1日3人、9日月曜、半日4人、10日火曜、半日4人、19日木曜、1日3人、25日水曜、1日3人。3月、3日火曜、1日4人、4日水曜、半日4人、5日木曜、半日4人、6日金曜、半日4人、10日火曜、半日4人、11日水曜、1日4人、12日木曜、半日4人、表終わり。全日程送迎バスがあります。送迎場所、中条木野と随時地区市役所、黒川地区黒川庁舎。問い合わせ、市民生活課保険年金係、内線1149。国民健康保険のお知らせ、薬との上手な付き合い方。ポリファーマシーについて。ポリファーマシーとは、必要以上の薬を服用しているために、飲み合わせ等により副作用を起こしたり、きちんと薬が飲めなくなったりしている状態を言います。単に服用する薬の数が多いことではありません。ポリファーマシーを予防・解消するために、日頃からかかりつけの医師や薬剤師に薬の重複がないか、飲み合わせの悪い薬が出ていないかなどをチェックしてもらいましょう。医療機関等を受診する際に必ずお薬手帳を持参しましょう。お薬手帳は病院や薬局ごとに分けずに一冊にまとめましょう。リフィル処方箋について。リフィル処方箋とは、一定期間内に医師の診察を受けなくても同じ処方箋を使って薬を受け取れる処方箋のことです。症状が安定していると判断した患者に対し、医師、薬剤師の適切な連携のもと、最大3回まで使用できます。リフィル処方箋のメリット。医療機関を受診する回数が減り、通院負担や自己負担額の軽減をすることができます。また、国保医療費の削減にもつながります。詳しいことは、かかりつけ医にご相談ください。問い合わせ、市民生活課保険年金係、内線1149。町の連絡帳。今号の注目は、ツールド体内に参加した2人の目印。写真。ヘルメットをかぶり、愛車に手をかけて並んでいる、笑顔の藤井明さんと渡辺哲さんです。渡辺さんの胸には、大きく、笑顔に夢を乗せてと描かれています。写真終わり。相談。24時間 DV セクハラホットライン電話相談。DV や虐待、セクハラ、パワハラ、いじめ等で悩んでいる女性や子どもたちのための相談支援を行っています。一人で悩まずご相談ください。時、12月17日水曜、正午から18日木曜正午まで24時間相談を受け付けます。相談ダイヤル電話 025-201-4556 025-201-4557。 問い合わせ NPO 法人ウィメンズサポートセンター新潟電話 025-201-4556。 催し、陶芸講座作品展と座談会。市の工芸講座に参加した方の作品展を開催します。12月10日水曜には講師の坂爪克幸氏を交えた座談会も行います。時、作品展、12月7日日曜から21日日曜まで、午前9時30分から午後5時まで、最終日は正午まで。座談会、12月10日水曜、午前10時から10時30分まで。ところ、胎内市美術館談話室。 対象、陶芸に興味のある方ならどなたでも。申し込み不要。問い合わせ、障害学習課社会教育係。電話 47-3405。ユニバーサル e スポーツ&防災イベント。e スポーツ&ボッチャで年齢や障害に関わらず楽しむことのできるゲームや防災をゲームに取り組んだイベントを開催します。時、12月7日日曜、午前10時から午後3時まで。ところ、ホットホット中条。対象、どなたでも。内容、e スポーツで遊ぼう。ボッチャプレイ体験。防災ゲームと体験会。スタンプラリー開催。料金無料。問い合わせ、一般社団法人、中条青年会議所。電話、20-7986。ダンスファンスペース第6回モダンバレエ発表会。胎内市のモダンバレエスタジオダンスファンスペースの発表会です。子どもたちが日々のレッスンで磨いた心と体で光あふれる舞台を描きます。時、12月20日土曜午後5時開場、午後5時30分開演。ところ、産業文化会館多目的ホール。対象、どなたでも。入場料無料、全席自由。問い合わせ、ダンスファンスペース斉藤。電話 070-2836-2826。 第1回胎内市障害学習施設整備推進審議会が開催されます。時、12月9日火曜午後6時から。ところ、市役所2階大会議室。審議会の役割、胎内市障害学習施設の整備について、市民の多様な意見や専門的知見をもとに、公平・中立な立場から助言・提言を得るとともに、その円滑な推進を図るため、市長の諮問に応じ、調査・審議を経て答申を行っていただきます。審議会構成員、専門家や市民の方々、司法11月15日号、市ホームページでお知らせした公募委員を含む。審議会の所掌事項、障害学習施設の概要及び機能並びに建設候補地に関する事項、市長が必要と認める事項。会議内容、予定、委員委嘱、政府会長の選任、諮問、事務局説明、各委員からの質疑意見ほか。傍聴者の定員10人。傍聴手続き。傍聴希望者は開会時刻の10分前までに会場においでください。受付簿、住所、氏名、連絡先の記入をお願いします。受付は定員になり次第終了します。傍聴にあたっての注意事項。傍聴目的以外の入室はできません。大きな声で話したり、みだりに席を離れたりしないでください。写真撮影、映像撮影、録音などをすることはできません。会議の妨害となるような行為をしないでください。問い合わせ、障害学習課社会教育係、内線2213、2214、食農大マルシェインリップル、長池農産物直売所リップルにて、新潟食糧農業大学の学生が学生マルシェを開催します。時、12月7日日曜午前10時から午後2時まで。ところ、長池農産物直売所リップル、炊事2860。問い合わせ、新潟食糧農業大学学友会新井。メールアドレス B1123007@nafu.ac.jp。 メールからお問い合わせください。スポーツ。第18回胎内市市民卓球大会結果。10月4日にプレスポ胎内で市民卓球大会が行われました。小学生の部1位丹後葵胎内ジュニア、2位網代拓磨胎内ジュニア、3位花野啓太胎内ジュニア。中学生男子の部1位堀浩樹中条中、 2位井上光中条中、3位辛坊なる中条中、3位苗木隼人中条中。中学生女子の部、1位木村明日香中条中、2位木村花黒川中、3位水沢千織中条中、3位桐生ココナ黒川中。一般経験者の部、1位李文弘大使国際校、2位増田光也大使国際校、3位鳥海智樹大使国際校、3位佐藤春人大使国際校。一般初心者の部、1位田中佐一郎ワクワク卓球、2位山水恵美子ワクワク卓球、3位野沢光弘ワクワク卓球、3位今井和幸ワクワク卓球。第43回胎内市野球連盟会長杯ナイター野球大会結果。9月12日から10月22日にかけて、胎内球場で野球連盟会長杯秋季ナイター野球が開催されました。参加した5チームによるリーグ戦の結果、高校3年生で構成された本田建築が初参加で優勝を飾りました。優勝、本田建築。準優勝、チューリップ。ホームラン、須藤隼人、1、ベンチャーズ。桐生弘樹、1、チューリップ。写真、優勝した本田建築の皆さん。写真終わり。募集、掲載店舗募集中。飲食、宿泊ガイドブック。市で発行している胎内市飲食宿泊ガイドブックの増刷にあたり、新たにお店の情報を掲載したい事業者様を募集しています。詳細は市ホームページをご確認ください。掲載済みの事業者様には別途通知をお出ししていますので、そちらをご確認ください。申し込み、電子申請から申し込みいただくか、調査票をダウンロードしてメールまたはファックスでご提出ください。QR のホームページに電子申請リンクと調査票があります。申し込み期日12月19日金曜まで。申し込み問い合わせ、商工観光課観光振興係、内線1252、ファックス437392、メールアドレス kanku@city.tainai.lg.jp。 出張、たた交換 at 胎内市産業文化会館。佐渡拠点に国際的な活動をする古道。その古道が運営するたた交換スタッフによる古道の経験と蓄積を生かした太鼓プログラムで、人気の太鼓体験を胎内市産業文化会館で出張開催します。時、ところ、令和8年2月28日土曜、産業文化会館多目的ホール。1、10時から11時、親子ペア、保護者1名と年少から小学3年生までの子1名、20組40名。2、13時から14時まで、親子ペア、保護者1名と年少小学3年生までの子1名、20組40名。3、15時から16時まで、一般の会、小学4年生以上20名。対象、年少から一般まで。料金、親子ペア2000円、一般1500円。その他、動きやすい服装、靴で参加ください。親子ペアの会は親子で太鼓1台。一般の会は一人で太鼓1台での体験となります。定員になり次第締め切りとなります。参加可否については2月中旬頃にご連絡いたします。申し込み、お申し込みフォーム、右の二次元コードよりお申し込みください。受付開始、12月19日金曜10時から。問い合わせ、新潟県民会館、電話 025-228-4481。 初心者アコースティックギター教室。これからアコースティックギターを始めたい方のための初心者教室です。 聞き方のコツや練習のヒントを丁寧にお伝えします。気軽に音楽に親しみながら弾き語りやバンド活動への第一歩を踏み出しましょう。皆さんの参加をお待ちしています。時、令和8年1月7日21日、2月4日18日、3月4日18日、いずれも水曜、全6回、午後7時から8時30分まで、ところ産業文化会館リハーサル室、対象、市内在住または在勤の方、成人18歳以上、講師、市職員、料金無料、定員8人程度、定員になり次第締め切り。持ち物、ギター等は各自持参。申し込み、12月2日火曜から。申し込み問い合わせ、産業文化会館。電話 43-6400。 芸春フラワーアレンジメント講座。聖花を使ったお正月らしいフラワーアレンジメント講座を開催します。新しい年を迎える準備にアレンジメントを手作りしてみませんか。時、12月26日金曜午後1時30分から3時まで、ところ木の戸交流館、講師石山博氏、花育アドバイザー。料金1800円、定員18人、定員になり次第締め切り。申し込み12月4日木曜午前9時から。申し込み問い合わせ木の戸交流館、電話 46-2101。 県の美館12月の予定、内容、日程、時間の順で読み上げます。足湯でフットケア、毎週月曜から金曜10時から15時まで。弁当配達ボランティア活動、毎週月曜から金曜13時30分から15時30分まで。通いの場体操、毎週火曜日10時から11時30分まで。カラオケ、毎週火曜木曜13時から15時まで。脳活脳トレ、4日木曜10時から11時まで。脳活習字、11日木曜10時から11時まで。脳活音楽レクレーション、18日木曜10時から11時まで。竹島塾、25日木曜9時30分から11時30分まで。刺し子の会、料金1000円、定員10人。申し込みは12月10日水曜までに直接県の美館にお申し込みください。日程、17日水曜、9時30分から11時30分。チューリップ検診ルーム、TKR。県の美館に地域包括支援センターチューリップ園が出張し、健康長寿のヒントとなる話題と気軽に相談できる居場所を毎月開設します。12月は、冬を彩るリース作りです。料金500円。定員10人、抽選。申し込みは12月4日木曜までに直接県の美館にお申し込みください。日程、10日水曜、10時から11時30分まで。介護予防型ミニデイサービス、申し込み必要。毎週金曜、10時から14時30分まで。予定を変更する場合がありますので、利用についてはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、福祉介護課健康長寿推進係、内線1132、県の美館、旧竹島小学校裏、電話 28-7983。 開館時間、午前9時から午後4時まで。休館日、土日祝日、12月27日土曜から令和8年1月4日まで。体内ディアーズ応援バスツアーに無料でご招待します。東日本 X1 エリアチャンピオンシップ、秋季公式戦、セントラルディビジョン1位体内ディアーズ VS 秋季公式戦イーストディビジョン1位、 時12月20日土曜12時試合開始。ところ富士通スタジアム川崎、神奈川県川崎市。対象料金、市内在住の方無料、市内在勤2500円、市外在住在勤5000円、バス往復費、試合チケット料金、旅行障害保険含む。定員先着40人。その他旅程、台南市役所5時30分出発、高速道路途中休憩あり。富士通スタジアム川崎、試合観戦11時30分から15時予定。高速道路途中休憩あり。台南市役所21時30分到着。道路状況等により予定時間が変更となる場合があります。申し込み方法、期限など、12月15日月曜までに新潟令和観光バス電話 28-7678 へお申し込みください。申し込み代表の方には出発前に最終日程表を郵送いたします。問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1362。少年少女スキー教室参加者募集。初心者を対象としたスキー教室を開催します。スキーの楽しさを知り、レベルアップを目指しましょう。時、令和8年1月17日土曜、24日土曜。ところ、台南スキー場。対象、市内小学生スキー初心者。2日間参加できる方。料金1000円。リフト代、保険料込み。別途必要な方のみ、レンタルスキー代。1日2000円。定員50人。多くの応募があった場合は抽選。申し込み方法。各小学校を通じて申し込み書を配布しますので、必要事項を記入の上、障害学習課スポーツ振興係、黒川庁舎1階、またはプレスポ体内にお申し込みください。参加決定者には後日連絡しますので、スポーツ振興係またはプレスポ体内まで参加料をお持ちください。申し込み期間、12月1日月曜から8日月曜まで。問い合わせ、障害学習課スポーツ振興係、電話 47-3408、 プレスポ体内 43-0003。 初心者歓迎、ソフトテニス体験会参加者募集。ソフトテニスを始めてみたい、久しぶりにしてみたい方など大歓迎。時、12月27日土曜、午前の部9時から正午まで、午後の部1時から4時まで。ところ、プレスポ体内。内容、ストローク、ボレー練習、試合など、午前午後の部ともに同じ内容です。料金無料。定員各10人程度。申し込み、午前午後の部どちらかを選び、12月19日金曜までに申し込みください。申し込み問い合わせ、台南市ソフトテニス連盟事務局伊藤、電話 090-2255-8327。 ソフトテニス教室参加者随時募集中。すでに開講していますが、随時募集しています。この機会にぜひご参加ください。時、毎週月曜日、12月1日から令和8年2月23日祝日まで、全12回。12月29日は除く。午後7時から9時まで。ところ、プレスポ体内。内容、レベルに合わせたストローク、ボレー練習など。料金500円。ボール代として1回限り。初回参加時に徴収します。申し込み不要。直接会場へお越しください。申し込み問い合わせ、台南市ソフトテニス連盟事務局伊藤、電話 090-2255-8327。 台南市教育委員会非表彰者の推薦。市教育委員会では毎年、本市の教育、学術、文化及びスポーツに関し優れた功績を収めた方を表彰しています。 私立小中学校に在籍する児童生徒及び教育振興に寄与した団体または個人の非表彰者の推薦を募集します。市内保育園、子ども園、小中学校、高校、大学及び NPO 法人スポーツクラブ体内には案内しています。申し込み12月17日水曜まで。申し込み問い合わせ学校教育課庶務係、内線2317。お知らせ、12月3日から9日は障害者週間。障害のある人があらゆる分野の活動に積極的に参加することができるよう、障害者の福祉についての関心と理解を深めることが重要です。不当な差別的取り扱いや合理的配慮の提供についての相談を適切な相談窓口に取り次ぐほか、障害者差別解消法についてのご質問に回答する相談窓口としてつなぐ窓口が設置されています。つなぐ窓口、電話相談、電話 0120-262-701、 対応時間午前10時から午後5時まで、祝日年末年始12月29日から1月3日を除く。障害者への差別や虐待がなく、障害のある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現を目指しましょう。問い合わせ社会介護課障害福祉係、内線1136。体内側の右岸幹線用水路全線を断水します。体内側投手口の右岸取水口ゲート改修工事のため、右岸幹線用水路の全線において断水します。皆様のご理解とご協力をお願いします。時12月22日月曜から令和8年3月31日火曜まで。問い合わせ柴田地域振興局農村整備部農村整備係、電話 26-9173。 体内川沿岸土地改良区業務課、電話 43-3262。 体内スキー場オープン、2025から2026シーズンの体内スキー場の営業開始は12月20日土曜を予定しています。大勢の皆様のお越しをお待ちしています。リフト営業時間、前日午前9時から午後5時まで。ナイター営業、金曜土曜午後5時から9時まで、日曜祝日午後5時から7時まで。毎週土日はスキー子どもの日。小学生以下はリフト券500円です。土曜日曜の両日を利用した場合、昨年よりお得になっています。また1月と2月の第4日曜日は小中学生はリフト無料。天候悪化や諸状況により営業時間の変更や運転を休止する場合があります。市民限定早割リフト回数券販売、体内市民限定にて回数券を特別価格で販売します。大変お得な回数券をこの機会にぜひお買い求めください。販売期間、12月1日月曜から15日月曜まで。販売上限に達し次第販売終了。ところ、体内スキー場、体内ロッジチケットカウンター。現金精算のみ、在住証明必要。販売価格、リフト11回券4000円のところ3000円、リフト22回券7500円のところ5000円、販売上限11回券100枚、22回券50枚、お一人様3つづりまで購入可能。問い合わせ体内スキー場、電話 28-1717。体内スキー場のリフト券でクワハウス体内がお得に利用できます。クワハウス体内で体内スキー場の1日券4時間券を提示すると、温泉などがお得に利用できるキャンペーンを実施します。スキーで疲れた体を癒しに、 クアハウスに寄り道してみませんか。対象、体内スキー場の1日券、4時間券を提示した本人、当日券のみ有効、券は回収します。入浴限定利用、中学生以上が400円に、小学生が無料に。全施設利用、市内、市外問わず中学生以上が700円に、小学生が無料に。期間、体内スキー場営業終了まで。問い合わせ、クアハウス体内、電話 47-2660。 児童手当の振込日は12月10日水曜です。児童手当、10・11月分は指定された金融機関の口座に振り込まれますのでご確認ください。公務員の方は勤務先から支給されます。問い合わせ、子ども支援課、子ども支援係、内線1263。善意をありがとう。四季を愛する会様からチャリティーゴルフコンペの募金6万円を寄付していただきました。寄付金は緑化推進に役立てられます。ありがとうございました。一般財団法人信越郵便局長協会は様々な地域貢献事業を行っており、その一環として車椅子を寄贈していただきました。いただいた車椅子は市内の福祉施設で大切に活用させていただきます。ありがとうございました。地域猫活動を知っていますか。地域猫活動とは、野良猫に対し地域住民が主体となって不妊・去勢手術を行い、これ以上不幸な猫を増やさないようにしながら地域全体で見守る取り組みです。単に猫を可愛がることではなく、人と猫が穏やかに共生できる環境を作ることにあります。安易にご飯を与えることは地域猫活動の妨げになり、一時的な優しさで与えると手術をしていない猫が集まり、繁殖やトラブルの原因になります。ご飯を与える場合は管理をしっかりとして、清掃や糞の片付けなど責任を持って行ってください。この取り組みには地域の方の理解と協力が不可欠です。どうか温かい気持ちと正しい知識を持って地域猫たちを見守ってください。問い合わせ、市民生活課生活環境係、内線1151。焼却資産の申告について。焼却資産とは、個人法人を問わず事業、農業、製造業、販売業、売電事業、不動産賃貸事業などを行っている方が、その事業のために用いる資産のことです。1月1日現在で所有している売却資産について、申告が義務付けられています。申告が必要な方、令和8年1月1日現在、市内に焼却資産がある方、申告期間、令和8年2月2日月曜。申告方法、昨年申告のあった方には申告書を12月中旬に送付予定。今回初めて申告する方や申告書が届かない方はご連絡ください。期限までに申告がない場合は延滞金が加算されたり罰金が課せられる可能性があります。焼却資産の対象となるものの例、構築物、駐車場の塗装、看板等の広告設備、門、塀、緑化施設等、機械及び装置、工作機械、印刷機械などの各種産業用機械、駐車場機械装置、太陽光発電設備等、船舶、遊覧船、ボート、はしけなど、航空機、飛行機、ヘリコプター等、車両及び運搬具、大型特殊自動車に該当するブルドーザー、クレーン車、フォークリフト等、自動車、軽自動車税の対象となる乗用車、トラック、小型特殊自動車等は除く。工具・器具及び備品、事務机、 事務椅子、陳列ケース、テレビ、パソコン、プリンター、ルームエアコン、金庫、ゲーム機器等。詳しくは、消却資産申告の手引きをご覧ください。問い合わせ、提出先、税務課資産税係、内線1124。NPO 法人スポーツクラブ体内通信ナンバー13。2025グランドゴルフファイナル大会結果。10月29日に総合グラウンド陸上競技場野球場にて開催されました。近隣市町村の方も含め総勢150人の参加者が今年度最後の大会で元気にプレーしました。陸上競技場男性の部第1位、川村勇、朝日 GGA、59打。第2位、菅井和夫、中条 GGC、59打。第3位、平松勇、愛楽会、60打。女性の部、第1位、長谷川文子、笹上クラブ、64打。第2位、桐沢克美、雄和会、65打。第3位、小池晃子、三北 GGC、66打。野球場、男性の部、第1位、鈴木美佐夫、朝日 GGA、55打。第2位、畑野初夫、フライデークラブ、60打。第3位、佐藤誠二、村上 GGA、61打。女性の部、第1位、富樫ひろ子、三北 GGC、60打。第2位、木村節子、上林、GGC、62打。第3位、白井のり子、フライデークラブ、63打。年末年始、事務局お休みのお知らせ。12月28日日曜から、令和8年1月4日日曜は、施設休館のため、事務局もお休みとなります。また、当法人管理の社会体育施設、プレスポ体内、B&G 海洋センター体育館、総合グラウンド体育館ミニ体、サンビレッジ中条、各地域スポーツ施設、本庄芝橋、辻地竹島も休館となりますのでご了承ください。年明けの利用は、令和8年1月5日月曜からとなります。申し込み問い合わせ、NPO 法人スポーツクラブ体内事務局、プレスポ体内、電話 43-0003 受付午前9時から午後5時まで。胎内市の歴史探訪236、集落の歴史22、木のと村の由来と歴史。かつて胎内川と荒川を結ぶ支流であった旧胎内川、現木のと大日川西側の砂丘上に位置する村です。冷たい独根水が湧き出たことに加え、浜辺の砂丘や林では山菜や木の実、胎内川で豊富な川魚が獲れたことなどから、縄文、弥生、古墳時代にかけて人々が生活の舞台としてきました。仏教が日本に伝わる前は、山の神、川の神など自然界の神霊を信じ、村人たちは近くを流れる現在の胎内川を当時、市川の神と称して崇め、土地の名も市川の里としていたと伝わります。そのため、胎内川の流木にも神霊が宿ると考え、決して薪として燃やすことはなかったといいます。大化4年648年に、現在の岩船付近に、北国の恵比市に備えて、都から先森の人たちが移り住み、作、岩船の木を作り、駐屯するようになります。その人々のことを木の兵と呼んだことから、これが木のとの名の由来となったという説があります。奈良時代になると、行基菩薩とバラモン僧正が聖武天皇の命で国家の安定と民を救うため、市川の里に仏舎利、お釈迦様の左目、甲乙両目のうち乙の目を収めた塔を建て、寺の名を木の戸寺と呼んだことから、里の名を木の戸と呼ぶようになったという説もあります。平安時代になると、上司が当地を治め、 その鎮守である八所神社、八所権現も現在の奥法寺境内に創建されます。一方、平安末期に木の戸寺は荒廃し、それを嘆いた上助長の叔父である宮禅師の不明となっていた仏舎利を再び発見し、以後木の戸寺は乙の宝の寺、奥法寺と呼ばれるようになりました。鎌倉時代には鎌倉の御家人である三浦和田氏、後の黒川氏、中条氏などが胎内市一帯を支配し、当時は木の戸として黒川氏の領地となり、黒川氏と中条氏は共に奥法寺を崇敬しました。門前町木の戸の繁栄。江戸時代初めは村上藩領となり、奥法寺三重の塔が建立されるなど、門前通りとして北陸街道の宿場、桜の名所として松尾芭蕉をはじめ多くの旅人が往来し、にぎわいました。幕末の旅行ガイドブック、吾妻港商人鑑にも、旅館、菓子屋などが紹介され、久世家が文化年間の初めから製造販売している木の戸まんじゅうは、今も奥法寺参拝者の土産となっています。写真、吾妻港商人鑑より、奥法寺の門前通り。写真終わり。近現代の木の戸村。江戸時代に木の戸村となり、明治6年に木の戸小学校、同13年に木の戸郵便局が設置され、同18年には桃崎浜と木の戸の間に位置する地蔵堂村、東に位置する松木新村と、また同34年には横田村と合併します。大正3年には鉄道が開通し、木の戸村にも多くの人が訪れるようになり、同13年には、キラキラ木の戸大井出間でバスも開通し、桂屋旅館前の停留所はバスを待つ人で賑わいました。昭和に入り電話も開通し、同9年には、木の戸村役場新庁舎が、同24年には、木の戸村公民館ができ、昭和31年には中条町となります。木の戸郵便局前の通りは銀座通りと呼ばれ、豆腐屋など様々な店が並び、にぎわいを見せたといいます。写真5枚。1、昔の木の戸郵便局前通り、昭和30年頃、郵便局前より桃崎浜方面を望む。2、現在の木の戸郵便局前通り、令和7年11月。3、昔の桂屋前バス停留所、昭和36年頃、奥法寺より大日橋方面を望む。4、現在の桂屋前、令和7年11月。5、大正時代に木の戸村役場前に設置された道路原表。大日堂参道前。写真終わり。文、写真、障害学習課。市民アンケート、クイズに挑戦。問題、三択問題です。胎内市は、市制何周年でしょうか。11月1日に、記念式典が行われました。あ、10。い、20。う、100。応募方法。はがきまたは応募フォーム。市のホームページの応募フォームから応募ができます。お一人につき一通とし、市内在住の方に限らせていただきます。問題の正解者のうち、市政や司法に対するご意見や今月号の感想をいただいた方の中から、抽選で図書カード500円分を4名様に差し上げます。締め切り12月15日月曜、当日消印有効。前月号の答え、あ、体内ゴールド焼きそば。前月号の応募者数と正解者数、応募者数29人、正解者数29人。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。応募はがきには、クイズの答え、郵便番号、住所、氏名、年齢、 電話番号、市政や司法に対するご意見や今月号の感想、これは必須です。宛先、郵便番号 959-2693、 胎内市新和町2番10号、胎内市役所総合政策課広報情報推進係行き。応募を通じて取得した個人情報は、商品の発送といただいたご意見や感想の活用にのみ使用します。ご意見や感想は、個人情報を除き、司法や市ホームページに掲載することがあります。覚書、12月。2日火曜、4ヶ月児健診、7ヶ月児健診。3日水曜、障害者週間、9日まで。夜間窓口。4日木曜、議会初日。6日土曜、図書館クリスマス会。7日日曜、親子映画上映会。9日火曜、第1回胎内市障害学習施設推進審議会、育児教室。10日水曜、2歳児歯科検診、夜間窓口。13日土曜、冬フェスタ in 中央公民館。14日日曜、移住者交流会、手作りピザのクリスマス会。15日月曜、スマートフォン教室、黒川地区公民館。16日火曜、スマートフォン教室、中央公民館。17日水曜、スマートフォン教室、追事、夜間窓口。18日木曜、議会、一般質問。スマートフォン教室、キノト。1歳6ヶ月検診。19日金曜、議会、一般質問。スマートフォン教室、ニコラク。20日土曜、胎内スキー場オープン予定。21日、認知症を知る講演会。23日火曜、議会最終日。3歳児検診。24日水曜、マタニティ教室栄養編。夜間窓口。26日金曜、市役所仕事納め。市長同棲、10月21日から11月20日まで。10月23日木曜、議会定例会、一般質問。24日金曜、議会定例会、一般質問。25日土曜、県立柴田病院活性化促進大会。塩津集落収穫祭。26日日曜、胎内イーモンマルシェ2025。27日月曜、決算審査特別委員会、一般会計、議会運営委員会。28日火曜、決算審査特別委員会、特別会計、企業会計。29日水曜、新潟県学校図書館研究大会。30日木曜、全国洋上風力発電市町村連絡協議会総会。31日金曜、全国洋上風力発電市町村連絡協議会現地視察。11月1日土曜、市政施行20周年記念式典。3日月曜祝日、胎内市表彰式。4日火曜、議会定例会最終日、補正予算査定。5日水曜、安全安心の道づくりを求める全国大会。6日木曜、子ども第3の居場所サミット。8日土曜、胎内市社会福祉大会。9日日曜、木のと山桜復活の会卒業記念桜植樹会。10日月曜、新潟県国際農業者交流協会表敬訪問。12日水曜、全国市長会経済委員会。13日木曜、全国治水砂防促進大会。17日月曜、農政懇談会。18日火曜、木の戸地区区長会懇談会。20日木曜、胎内リゾート取締役会。村上胎内倫理法人会ナイトセミナー。僕の私の歯元気。3歳児検診で虫歯のなかった子を紹介します。磯部うたちゃん、木のと。江端慎吾ちゃん、関沢。遠藤光大ちゃん、追事。 小川青馬ちゃん住吉町、川内青人ちゃん大井出、小林とわちゃん中村浜、斉藤蓮人ちゃん平木田、菅井光ちゃんつつじが丘。伝えよう体内のごっそう、ナンバー58。チキンステーキ、ミニトマトとナスのソース。レシピ考案、体内食育 PR 隊。材料4人分。鶏もも肉2枚 600g、 塩コショウ各適量、酒大さじ2、ニンニクのすりおろし小さじ1、米粉大さじ2、オリーブ油大さじ1、パセリ乾燥お好みで、オリーブ油大さじ1、A、ナス2本、2センチ角に切る、ミニトマト20個半分に切る、合わせ調味料 B、 醤油大さじ2、みりん大さじ2、水大さじ2。作り方1、鶏肉は皮目にフォーク等で穴を開ける。身の分厚いところは開いて均一にし半分に切る。塩と胡椒を全体に振る。ニンニクのすりおろしと酒を揉み込んで下味をつける。米粉をまぶす。2、フライパンにオリーブ油を入れて中火で熱し、1の鶏肉の皮側を下にして並べ、蓋をして5分程度焦がさないように火力を調節しながらじっくりと焼いて全体に火を通す。蓋を開けてもう片面も軽く焼いて取り出す。3、2のフライパンにお好みのオリーブ油を入れる。 A のナスミニトマトを入れて炒める。 B を入れて軽く煮る。4、鶏肉に3のソースをかけ、お好みでパセリを散らす。 YouTube 体内動画でレシピ動画配信中。もっと見たいない、みんなに伝えたい体内市の風景、私だけが知っている風景、それだけではもったいない。自分で撮った体内市での写真を皆さんに届けてみませんか。写真募集中。応募フォームから簡単に応募できます。写真、奥体内の木々も冬自宅、投稿者日田陽さん。大好きな奥体内の山々の木々、鮮やかさピークの紅葉も美しいですが、晩秋の静けさに満ちた色彩も大好きです。写真の説明、薄黄色や褐色の中に冬枯れの木も混じる山々の木々が深みのある緑色で湖面に映っています。写真終わり。地方体内ナンバー467、令和7年12月1日号を終わります。編集発行デザイン、体内市総合制作課、電話 959-2693、 新潟県体内市新和町2番10号、電話 0254-43-6111、 ファックス 0254-43-2868、 メールアドレス koho@city.tainai.lg.jp。 次回発行、令和7年12月12日金曜。音訳担当は、胎内市音声訳秘話の会でした。